はい、皆さんこんばんは。 F1 直後配信ということで、F1 のね、本日6月12日日曜日、今の時間が10時8分、22時8分ですね。今日は前回のね、前回は結構な時間でしたけど、今日は普通に夜ですね。ただいまアゼルバイジャングランプリが、終わりまして、終わったところ、ちょうど終わったところでございます。関係ないんですけど、まず一つお詫びなんですが、昨日、昨日のね、6月11日土曜日21時からの、加藤光と湯の地のリスタン3なんですけど、誤ってですね、こちら側で作って提出したデータがですね、最新のものではなくて、過去の放送分のデータを送っちゃったらしくて、全然2021年のね、3月分かなんかのデータが昨日放送されてしまいました。本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。今度の火曜日のね、13時台からの再放送が、ちゃんとしたものになるということなので、ね、ラジオ成田のオンエアをね、聞いてる方は再放送を聞いていただければ大丈夫です。配信版は新しいものがもうすでにアップされているので、配信版でいつも聞いてくださってる方は配信版聞いていただけるとよろしいかと思います。すいませんでした。本当にごめんなさい。そして、アゼルバイジャングランプリですね。ただいまアゼルバイジャングランプリが終わりまして、決勝の結果はレッドブルのワンツーということでした。フェラーリはどうしたんじゃいということなんですが、結論から言うと、レッドブルワンツーのワンツースリーフォーがだからメルセデス、フェラーリは2台ともリタイアということになりました。それどころかフェラーリエンジンなんか全部なんかフェラーリエンジンブローしてたような感じの。ブローかなんかターボ系のトラブルっぽい感じだったよね。なんかオイル出てたし。なんか煙が出てたんで、まあエンジンブロー内燃機関かターボのトラブルだろうねっていう感じでしたね。で、それがだからフェラーリエンジン搭載車って全部で6台走ってるんだけど、6台のうち4台が同じトラブルだったので、まあ最初のね、サインツはちょっとハイドロ系っぽい感じのトラブルっぽかったけど、なんか、ただフェラーリ系が6台中4台リタイアしてるんで、アルファロメオのジョーとハースのケビン・マグヌッセンがリタイアしてるんで、フェラーリ、ハース、アルファロメオ。だからボッタスとミックか。ボッタスとミックシューマッハ生き残ったんですね。という感じでございます。なので早々にフェラーリがリタイアしちゃったんで、もう、全くもって緊張感のない危なげないレースという感じでしたね。もう普通にレッドブルがペースを落として勝ってたって感じですね。で、途中アルファタウリもね、調子が良くて、ガスリーが5位で角田が6位まで行ってたんですけど、角田裕毅選手は途中でね、 DRS のフラップが折れてしまって、なんか片方吹っ飛んでましたね。なんかもう途中で危険だということで、リタイアすんのかなと、なんかブラック&オレンジフラッグかなんか振られて、危険だよっていう、危険だからちょっとピットに引っ込みなさいっていう感じの旗が振られちゃって、途中ピットに入るんだけど、そこでリタイアすんのかなと思ったら、なんかガムテープみたいなテープでこう、リアのフラップ止めて、でもう一回出てましたね。だから DRS 使うなと、DRS 使えない状態で、13位で結局完走してましたね。で、角田裕毅選手本人のミスとかではないので、攻められないよね、誰もね。ただ6位まで行く走りをしてたんで、もったいなかったねっていう感じでしたね。で、3位、4位がだから、メルセデスと。で、5位がガスリーという感じでしたね。そういう感じでございました。そうね。だから、フェラーリはちょっと、エンジンのアップデートを入れてから、最初はね、フェラーリの方が、信頼性的には高かったんですが、ここ数戦は全部フェラーリ壊れてるんで、ちょっと気になるところだよね。アップデート入れてからフェラーリエンジンおかしくなってるよね、明らかに。一発の速さがあるんだけど、レースペースはそこまで速くなくて、で、やっぱ最後まで走りきれないっていう感じですね。で、あとはやっぱり、メルセデスはやっぱり車体ですね。どうしてもポープイズ現象、上下のバウンシングがどうしても出ちゃって、で、 途中でだからルイス・ハミルトンがもう背中痛いと、もう背中痛くて耐えられへんとかっていう感じのことを言ってましたね。で最後はね、なんかなんつってたんだっけな、シートイズゴーンとか言ってたな。シートイズゴーン、コールドとか叫んでたね。シートが死んだ、で冷たいっつって言ってましたね。背中が冷たいとか言ってましたね。でそのレース終わった後にもうだからハミルトンもグロッキーで、もう自分で立ち上がって出れないぐらい背中をこう抑え込んでる感じの、もう立ち上がれない感じだったもんね。でやっとこさっとこマシンから出て背中痛い痛いみたいな感じで歩いてたんで、よっぽどメルセデスはひどいんだろうね。あれはなんとかせんとあかんよね。ちょっとドライバーの安全にも関わる問題のような気がしますね。ちょっとメルセデスはね、なんとかあれしないとまずいんじゃないかな。あれだからジョージ・ラッセルとラッセルとハミルトンだからなんとかしちゃってるけど、あれはちょっとひどい車だな、という気がしました。次カナダなんでね、来週カナダなんで、なんか時差8時間超えかなんかでね、移動しなきゃならないらしいんで、ちょっとルイス・ハミルトン体調が心配ですけどね。まあどうなることやらって、車直らないんだろうしね、メルセデスは。で、フェラーリはフェラーリでエンジンね、どうすんだろうね。で、ますますだからレッドブルが優位なのかな。だから、レッドブルはレッドブルで、だからあれですよね、DRS に問題を抱えてる感じだし、今回は出なかったけど、でも、ね、角田裕毅のマシンがやっぱりフラップが壊れたっていうのがあったし、で、フェラーリはやっぱエンジンに問題を抱えてるっぽいし、んで、メルセデスはやっぱり、ポーポイズ現象、まだ全然克服できてない。三者三様にやっぱりなんか問題抱えてる感じ。なんで、次のカナダ、もう来週だから、その対策なんかできないだろうから、どうしてくるのかなっていうところが、まあ見どころかなという感じですかね。まあそんな感じで、以上、アゼルバイジャングランプリを振り返るということで、最速配信お届けしました。また来週。